こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。1月27日配信の回です。今日は1月31日から公開となるペドロ・アルモドバル監督作ザ・ルーム・ネクスト・ドアを紹介しようと思っております。なんですけれども、ちょっと最初に告知させていただくと、今発売中のユリーカ、2025年の2月号ですね、出たばっかりなんですけれども、そちらに寄稿しております。で、もう本当に、ルームネクストドアをメインにした特集になっていて、アルモドバルのインタビューだったり、主演のティルダ・スウィントン、ジュリアン・ムーアのインタビューだったりって出ていて、そしてまあ、そうそうたる方々の、寄稿があり、今僕も読み進めているところなんですごく面白い号になっているんですけれども、僕が書いているのは、アントニオ・バンデラス論ですね。まあ、バンデラスって、アルモドバルの映画でデビューして、キャリア初期に、アルモドバルの作品の常連になって、まあ、ミューズみたいな言われ方をしてたんですけれども、まあ、90年代頃からハリウッドに行き、ちょっと離れたんですけれども、まあ、また戻ってきてっていう感じで、まあ、何度も出ている人なので、まあ、バンデラスがアルモドバルの映画において、まあ、どういう像を追っていたかみたいな論を、書いておりまして、タイトルが純粋さを盗作させる男たち。アルモドバルのバンデラスという論を寄せておりまして、まあこれのために年末年始、アルモドバルをひたすら見てたんですよ。特に過去作ね。かなり昔に見たものとかもあったので、ツタヤディスカスとか駆使しながら全部 DVD とか持ってるわけではないので、見直してたんですけど、まあ濃かったですね。初期のアルモドバルを見続けるっていうのが。まあ非常にまあ楽しい時間でしたけれども、それに比べると今日話すやっぱりザ・ルーム・ネクスト・ドア、ベネチアで金獅子賞、一番いい賞ですよね、を取ってるんですけれども、まあ本当に巨匠の境地というか、本当にね、ある意味さらっと作ってるんですよね。だからその洗練された感じがすごくあって、アルモドバルとしては初の英語劇、長編としては初の英語劇っていうのが一つの大きなトピックになってるんですけれども、まあ、作品全体としては本当に洗練されている、っていうところに、まあ、凄みを感じる作品かなというふうに思いました。はい。で、これまあ先ほどもちらりと言いましたけれども、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアの、まあ、ダブル主演みたいな感じの、作品でですね、長編としては初の英語劇なんです。けれども、英語劇に関しては短編ではもうすでに撮っていて、しかもそれが、ティルダ・スウィントン出演の作品だったんですよ。で、それが、ジャン・コクトーの、人間の声を本案した作品、ヒューマンボイスっていう30分ぐらいの作品で、多分今配信とかで見られる、ものなんですけども、そちらで撮っていて、そしてその後、みんな大好きなストレンジウェイオブライフ、西部劇ですね、ゲイの西部劇を撮っていて、まあそちらも英語劇だったので、まあ、英語劇っていうのは、まあ昔から、まあ、やりたい気持ちもあるけど、自信がなかったっていうふうに、アルモドバル言ってるんだけれども、今、英語力をどんどん身につけていってですね、すごい、だからそのことは僕もちょっと希望を感じるんですけれども。そして、まあ、英語で、映画を撮り、まあ、演出をつけるということができるようになったということですね。はい。で、まあ、もちろんね、だから、アルモドバルの映画って、スペインっていう土地っていうことと、あと、まあ、スペイン語っていうところがすごくやっぱり、特に、海外で見られるっていう部分では重要だったと思うんですけれども、まあ、英語劇になったら、じゃあどうなるのかと思って見ていたんですけれども、でもやっぱりね、もう、どこからどこまでもアルモドバルなんですよね。で、これ、まあ、一応原作があってですね、シーグリッド・ヌーネスという方の、What Are You Going Through? という作品の、まあ、本案というか、映画化なんですけれども、それを、まあ、本当に英語でやってるんだけれども、ティルダ・スウィントンが演じている、マーサという女性、 と、ジュリアン・ムーアが演じているイングリッドという二人の関係を描いているんだけれども、その、もともと二人は、同じ雑誌で働いていた、旧友なんですよね。で、なかなか長らく会ってなかったんですけれども、まあ、ある時、ジュリアン・ムーアの方ですね、イングリッドの方が、マーサーの病気の話聞いたみたいな話を、噂を聞き、どうやら、まあ、癌らしいみたいなことを聞いて、まあ、彼女に会いに行くと。そうすると、まあ、末期の癌なので、まあ、自分は、もう、この苦しい状態で、生きながらえたくないので、死にたいと思っていて、まあ、その安楽死をしようと思っているんだけれども、その最後の日に、隣の部屋にいてほしいということを、まあ、イングリッドに頼むという作品で、まあ、その最後の日々がどうなっていくかっていう、まあ、話で、すごくやっぱり、その死、女性同士の関係と、そしてまあ、死ぬこと、どういうふうに尊厳とともに死ぬかみたいな。そして、まあその中で生きる力をどう引き渡していくかみたいなモチーフとかって非常にやっぱりアルモドバル的で、それは、本当にこの作品だからこそ、まあ英語劇初めてですけれども、実現できたんだろうなっていう感じがあって、やっぱ見ている感覚としては、ああ、アルモドバルの映画を見ているなっていう、まあ感じなんですよね。ただ、まあ、一つ、これ参照点を挙げるとすると、ペイン&グローリーだと思います。ペイン&グローリー、僕、やっぱり、近作のアルモドバルって、本当に、まあ、老境に差し掛かった監督の作品見るのって、本当僕好きなんですけど、まあ、その中でも、ペイン&グローリーって、かなり個人的に、食らったというか、やられた作品なんですよ。まあ、ずっと同性愛的なモチーフを描いてきたんですけれども、ペイン&グローリーが僕はすごくやられた理由としては、あれはまあ映画についての映画だったわけですよね。で、しかもまあ名監督、あるいはまあ巨匠監督と言われる人たちが、まあ老いて、自分と映画の関係を取るっていうのが本当に品質しているじゃないですか。で、その一つ、なんだけれども、ペイン&グローリーで描かれていることって本当に映画が自分の人生をめちゃくちゃにしたっていうことが一つあるんですよね。アルモドバル本人のことでもあるんだけれども、まあ、自分は映画に身を捧げてきたけれども、まあそれですごく辛くなったし、まあ当時との、恋人との関係も、まあ、別離に結びついてしまったみたいなことなんですけれども、まあそこでかつての恋人と再会したりとか、あるいはまあそうですね、映画への創作意欲っていうこととかも、まあどういうふうに復活させるかみたいな話になっていて、まあ非常に内省的なんだけれども、同時にエロティックでもありっていうところが、まあすごく良かったし、そしてまあ映画へのその誇りと、まあ傷跡みたいなものが両方語られていて、まあそれがね、本当にペイン&グローリーっていうタイトルになっているところも含めて、本当にぐさっときた作品だったんですよ。で、それはやっぱり老いと死っていうのがすごく大きなモチーフとなっていて、それこそアントニオ・バンデラスが、すごく老いていて、もう本当に体ガタガタ、精神的にもガタガタっていう、まあ、ところの非常に内省的な物語として始まるわけですけれども、こちらのね、ザ・ルームネクストドアはどうなるかというと、まあ、非常にやっぱりまあ死をめぐる話なので、まあ、すごくその主人公たちの弱さであるとか傷っていうのをもちろんフォーカスされるんだけれども、やっぱり女性を取る時のアルモドバルって、やっぱりその女性の強さと、あるいはその強さをどう女性同士で引き渡していくかっていう方向に、まあ向かうんですよね。そこが本当にもう本当にアルモドバルの女性の映画を見ているなっていう感じで、で、アルモドバルって本当に、まあ、女性を描くときはどういうふうにその生きる力を継承させていくかっていうのがすごく、まあ、モチーフになってきたわけですよね。ボルベルとかが本当に典型だし、あるいはまあトランスジェンダー、シスジェンダー関係なく女性っていうところで、まあ、どういうふうに彼女たちが、つながりうるかみたいなことがすごくテーマになってきたので、今回もそのやっぱり女性同士の精神的なつながりっていうことが非常に重要になっていて、そしてこれ、ザ・ルームネクストドア、隣の部屋っていうことですけれども、死ぬ瞬間に隣の部屋にいてほしいっていうのがどういうことかっていうと、やっぱり看取ってほしいってことじゃないんですよね。やっぱりそれぞれの生き方を、尊重しているがゆえに、まあ生き方と、そして死に方ですよね、を尊重しているがゆえに、その看取るっていうベタっとした関係ではなくて、隣の部屋にいてるときに、 ぐらいの距離感でいてほしいっていう感覚ですよね。やっぱこの女性同士の関係性っていうのが、まあ、すごくいいなと思って、やっぱそれは、ずっとアルモドバルが描いてきたことでもあると同時に、やっぱその女性の老いっていう問題に対しての、現代的な、テーマが含まれているかなっていうふうに思いました。で、ここにもね、母と娘っていうテーマも入ってくるんですよ。で、アルモドバルの映画って、こう、プロットが入れ子構造になってたりとかして、結構凝ったプロットというかね、脚本というかプロット自体がすごくやっぱり凝ってるっていうことがすごく多いんですけれども、今回もそういうことが入っていて、で、マーサ、ティルダ・スウィントンが演じる方ですね。彼女が娘がいるんですけれども、その娘とすごく疎遠になっていて、それはなぜかというと、自分はいい母親ではなかったみたいなことを言っていて、自分はいわゆる母性みたいなものの、合わなかったみたいな発言があるんですよ。だからその母っていうあり方自体が、非常にその、まあ、母性っていろんなものを押し付けられる箱でもあるので、そういったものが合わなかった人、女性的な女性っていう入れ物とされるものに、世の中的に、押し付けられるものっていうのにが合わなかった女性みたいな、像を彼女が演じていて、だからこそ娘との関係がややこしいものになっているっていうふうに言うんだけれども、その娘との関係がどうなっていくかっていうことも、まあ、サブプロットというか、まあ、結構、一つの重要なモチーフになっていて、そこもすごく面白いなと思いました。その母と娘っていうものをやっぱりずっと描いてきて、まあ、そこはやっぱり、アルモドバルの何か同型みたいなものもすごくあったと思うんですよ。けれども、その同型で、非常になんかその女性に対して何かこう理想像を押し付けるっていうことではなく、これまでとはちょっと違う母親像みたいなものも描かれていて、そこもね、なんかアルモドバルを置いて、また違う女性像を、強さっていうところベースはすごくあるんだけれども、またちょっと違う女性像、母親像っていうのが出てくるのも非常に面白いことだなと思いました。はい。で、本当にこれ、まあ女性二人、この二人っていうのがすごくメインになっている作品なので、男性たちも出てくるんですけど、まあ男性の、存在感ってちょっと薄いんですよ。で、これね、まあすごくいいんですけど、3番目の、キャラクターとしてジョン・タトゥールが出てくるんですよね。で、そのティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーア、マーサとイングリッド両方のかつての恋人っていう男性の噂が途中で出てくるんですよ。で、ダミアンっていう男性らしいんですけど、で、まあ彼は良かったよね、みたいな話で、まあ女性同士の話として盛り上がるんですけど、それをやってるのが誰かってなった時に、ジョン・タトゥーロが出てくるっていうのが、やっぱりこう妙な色気があるね、老いてなお、妙な色気がある男性としてジョン・タトゥーロが出てくるっていうのが、なかなかやっぱり映画的には盛り上がるところではあるんですけれども、ジョン・タトゥーロは、ただ、なんかこの、まあ、なんか講演とかやってる、まあ、知識人というか文化人みたいな人なんですけど、彼は、まあ、地球環境がこう、汚染されているっていうこともそうだけども、新自由主義と、まあ、右翼主義、極右主義か、が結びついて、もう、世界はもう終わっていくんだみたいなことを言っていて、非常に悲観的な人物として現れるんですよね。だから、この映画における、まあ、エロスをどういうふうに、生きる力をどういうふうに引き継いでいくかっていうテーマには、割と阻害された人物として出てくるんですよ。そこがすごく面白いなと思って、やっぱ女性同士は、すごくやっぱり独立したあり方として、でもこう何か、生きる力を分かち合うっていうことであるんだけれども、ジョン・タトゥーロは、ある種、そこからは阻害されている人物。そしてメインのプロットにも直接的には関わっていかないっていう、ところも含めて、やっぱりその女性が中心に置かれた映画においては男性の立ち位置ってこうなるんだなっていうふうなことがすごく面白くて。で、あともうちょっと 細かい話で言うと、イングリッドが、その、ティルダ・スウィントン、マーサが、安楽死をしようとしている家の近くのジムに通うっていうのがあるんだけれども、そこにまあちょっとなんかムキムキの兄ちゃんが、インストラクターとしてついてくれるみたいなやつが出てきて、これ絶対アルモドバルが好きな感じの兄ちゃんなんやんって思って見てるんですけれども、彼も彼で、でもコンプライアンスがあって、すごく優しい男性像として出てくるんだけれども、すごくケアしてくれる、話を聞いてくれる男性として出てくるんだけれども、コンプライアンスがあって、でも体に触れないからハグとかはできないんだみたいなことを言って、要はだから身体的な接触ができない人として出てくるんですよね。まあ、そこがすごく面白いなと思って見ておりました。 で、一方で、これね、僕すごくこの映画の、ね、好きな場面があるんですけれども、マーサが戦場ジャーナリストだったんですけれども、まあ、その、彼女はやっぱりその自分の人生を振り返った時に、その戦場ジャーナリストとしていろんな国の、まあ、戦地を見てきた経験っていうのが、彼女にとってやっぱすごく重要なものだったわけなんですけれども、そこで過去の話を、話している時に、まあ、回想シーンが出てくるんですよ。アルモドバルの映画ってね、本当に劇中の別の軸安軸っていうのがどんどんどんどん出てくるっていうのが、まあ、よく特徴ですけれども。で、まさにマーサが昔その戦場に行っていた話が出てくるんですけど、そこで一緒に、フォトグラファーとして同行していた男性が別の男性、旧知の中の男性と出会うっていうシーンがあるんですけども、そこの二人の男性が再会するシーンにね、なんか妙なちょっとこうエロティックな感じがあるんですよ。で、これアルモドバルの映画をたくさん見てきた人なら、その二人が会っただけで親と思うんですよね。そしたら、その後で二人がかつて、まあちょっとこう恋愛関係というか性愛関係にあって、昔セックスをしていたっていう話が出てくるんですけど、本当にアルモドバルの映画において同性愛、あるいはクィアっていうのが本当に偏在してるんですよね。で、それをちゃんとエロティックなものとして見せていく。ジョン・タトゥーロとかは、あまりこう、エロスをまとわない男性としてここでは出てくるんだけれども、その二人っていうのはすごくエロティックな関係として出てくるっていうのも、すごくね、やっぱりこう、物語の本筋とは違うところで、まあメインテーマとも関わってくるところであるんですけれども、同性愛的なエロスっていうのが、まあ、偏在しているっていうのもすごくいいなと思って、僕本当にそういうところに感動しておりました。そこのシーンがすごくいいので、ぜひ注目してほしいなと思いますね。で、まあそうなんですけれども、まあ、そして、そのイングリッドが、まあ、マーサを見とるんじゃないですね。なんかその彼女の死に付き合うっていうことではあるんですけれども、まあ二人が本当に、だから親友っていうわけではなくて、旧友なんだけれども、本当にお互い独立した、存在として尊重し合ってるっていう中で、まあ、二人がどうなっていくかっていうところなんだけれども、本当にまあ何かね、二人で一緒に本の話をしたりとか、一緒に映画を見たりとかっていう、そういうなんか、まあ、芸術に触れながら人生が終わっていくことっていうことをね、何かこう、アルモドバルは、この作品で見ていて、そこにやっぱり老境に差し掛かった監督だからこその何かこう味わいみたいなものがすごくあるなと思って、なんかそこら辺もすごくいいですね。で、もちろんね、その家のインテリアっていうのも、まあ、色彩っていうのをすごく見る映画でもありますし、そしてドアっていうタイトルが出てますけれども、そのまさにドアが開いているか閉じているかっていうところでサスペンスを作ったりとか、まあ映画作りがうまいなというところも堪能できる作品となってますので、そのあたりぜひぜひ見てほしいなと思いました。なんかね、これね、ある意味ね、そのティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーア、これ初共演なんですけれども、まあティルダ・スウィントンが相手を誰にしてしたいかっていう時に、まあジュリアン・ムーアを指名したらしいんですよ。で、二人同世代で、で、まあお互い、これ初共演なんだけど、お互いめちゃくちゃリスペクトがもちろんあったから、すごく今回嬉しかったみたいなことを言っていて、まあこの二人の共演を見るだけですごくゴージャスなんですけれども、だからある意味、その二人、ものすごく達者な二人が出ているので、アルモドバルね、いい意味でちょっと楽してる感じがあるんですよね。なんか本当に二人に任せて、ただ上質なものをポンと出すみたいな軽やかさがあって、で、すごくシリアスなテーマなんだけれども、ある種のなんか軽やかさ、映画、自体がまとう軽やかさっていうものが、この作品を風通しのいいものにしていて、そこら辺がすごく良いなと思いました。ということで、まあ、アルモドバル、ここ近年の作品は本当にいい作品が続いてますので、ぜひ、アルモドバル、あんまり見てないぞっていう方も、特に近作から遡っていくのがいいのかなって僕なんか思ったりするんですけれども、まあ過去作の濃いね、本当に80年代の濃厚な作品とかも今見るとすごく面白かったりするので、アルモドバルの入り口としてぜひぜひこの作品もチェックしてみてください。今週はそんなところでしょうか。 2月の注目公開作を紹介する回はもう、アップしていますので、そちらもぜひぜひチェックしてみてください。はい。では、今週はこんなところで失礼いたします。お送りしたのは、木津良でした。